この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
つむつむのイベントはクリアしたんですけども、今回はおまけがなかったんでピンズはシルバー止まりでしたね。今回のつむつむイベントは作業芸みたいな感じでしたね。特にフレンドがいない人間にはかなり回数がかかりました。まあただその代わりこれができないとクリアできないというのがなかったんで、まあできることをひたすら繰り返せば誰でもクリアできるっていう感じではありました。ファインドです。昨日フランスであったミラノサンレモのロードレースではヴィンチェンツォ・ニーバリが最後で残り7キロぐらいから逃げてそのままゴールしました。でもスプリンターのチームが追いすがってきたんですけども、最後1秒ぐらい差で逃げ切りましたね。まあ、こういう逃げとスプリンターとの争いっていうのはロードレースの見どころの一つだと思います。その前にゴールまで10キロか20キロかぐらいのところでマーク・カベンディッシュっていう強いスプリンターがすごいひどい転倒をしたんで、それがちょっと心配ですね。先々週だったかのレースでも落車でリタイアしてますし、今年は調子が悪いというのかスプリントに参加する以前に終わってしまうようなのが多いですね。今日は18日に出た神戸マリンパークマラソンの反省会です。
なんであの時放送局木曜日ということで、なんであの時 FM、 どうも徳松武史です。
キーポンです。
はい、この番組はですね、名古屋に実在するなんであの時カフェからお送りする地域密着バラエティ番組となっております。
なんであの時 FM は徳松武史さんとキーポンさん、コキーポンさんの3人で元山よりお送りするポッドキャストです。キーポンさんのスタバママ活動と、なんであの時カフェの営業について主に語られる番組です。徳松武さんは今年の1月からホルモン焼き屋に出向してたんですけども、この度セブンイレブンへの出向に変わりました。まあそういった話題も聞けるところですね。キーポンさんは2年ぐらい前に東京から引っ越してこられて、やっと名古屋に馴染んできたというところなんですけども、家庭の事情で4月から北海道での活動が趣味になるそうです。北海道のスタバにスタバママが現れることがあると思いますので、その時には温かく迎えてあげてください。ではマラソンの話なんですけども、神戸市の六甲アイランドでした。2月にバレンタインランがあった島の東側の島ですね。なんで阪神間に住んでる人は神戸ラブランで、今回のマリンパークマラソンで4月に芦屋がありますんで、もうこの3ヶ月間電車1本で行けるところでハーフマラソンを走れるという恵まれた状態ですね。10月には西宮甲子園ハーフマラソンもありますし、淀川では大阪 30K がありますし、関平マラソンというフルマラソンもありますし、神戸もフルマラソンありますし、宝塚でもハーフマラソンありますし、阪神間に住んでると結構近くで大会があっていいですね。私は西宮市民なんですけども、阪神間からは遠いんであんまり便利じゃなくて、まあそもそも今単身赴任で遠く住んでるんであんまりメリットないですけども、六甲アイランドに設定されたコース、 1周だいたい5キロぐらいなんですけども、それを4周するという設定でした。自動車道は全く使わず、公園とか遊歩道とかをつなぎ合わせて走るっていう感じでしたね。だから普通に生活道路として使われるところを走らせてもらうっていう感じでした。一応パイロンでこっち側走ってくださいっていう指示がありました。このコースは、普段からこういう状態ですので、この近くに住んでたら一回も交差点を通らずに5キロの周回路が走れるという状態ですね。自動車を気にせず走れるというのは本当に羨ましいです。信号待ちを口実に休むということはあるんで、その辺は結構厳しかったりもしますけど、ね、ジョギングには最適だと思いますね。で、今日も地元の人かどうかわかんないですけども、とにかくかなり多くのランナーが走られてました。ただ遊歩道なんで、舗装されたコンクリートの道と違って、こう滑りやすいところは結構多かったですね。固く踏み固められたような土の上に砂が被ってて、そういうところは滑りやすかったです。この滑りやすかったっていうのは私がたまたま履いてた靴のせいもあります。今日はニュートンのグラビタス5っていうので出たんですけども、これはちょっと滑りやすい靴なんで、そのせいもあったと思います。で、途中で前の方のアクチュエーターラグっていうところがあるんですけども、そこのところに石が詰まって、結構めんどくさかったですね。何百メーターか走りましたね、そのまま。それがしかも2、3回ありました。これはもう私の個人の条件でしかないんで、運営とも関係ないですけども。人工島なんで、神戸ラブランと同じように標高差ほとんどないんですけども、どうしても車道をまたぐところでは高さを稼ぐために橋になってて、一つ一つは1メーターか 1.5 メーターぐらいの高さしかないんですけども、回数が何回かな、10回ぐらいあるんですかね。これボディーブローのように効いてきますね。で、しかもそれ4周するんで4回超えるんですよね。だから登った回数といえば神戸ラブランよりもだいぶ多いですね。神戸ラブランは2回しか通らないですから。で、今日の天気なんですけども、こちら車宅出るときはもう本当に2度ぐらいしかなかったんで、結構あったかいめの格好で行ったんですけども、で、神戸行ったらもうあったかいかなと思ってたんですけども、かなり寒かったですね。で、9時ぐらいに着いたんですけども、その時点では風も吹いてて、結構みんな上着着たままでおられましたね。私ももうギリギリまで、もう上着は着たままでした。で、あったかいやろうと思って、ポンチョも手袋も持っててなかったんですね。だからもうほんと、スタートの15分ぐらい前まで上着着たまま行って、で、15分になってからすぐに荷物預かり所で預けて、もうスタート地点に向かうっていう感じでした。スタート地点で待ってる間が一番寒かったですけどね。じゃあその時の音声を取ってきましたんで、ちょっと聞きにくいと思いますけども、雰囲気だけ聞いてみてください。
皆さん、お手洗いは受付のテントの裏の建物になってます。そして男性の更衣室がその建物の横に青のテントでも設置完了いたしますので、もう少しだけお待ちください。
今受付に並んでます。
女性更衣室は
風が吹いて結構寒い
です。左側に赤いテントを設置しております。そちらで更衣室行ってください。
こんな感じでしたけども、逆に体が温まってからは結構快適な感じでしたね。多分10度未満ぐらいだったんじゃないかなと思います。スタートは10時だったんですけども、それから途中からは日差しも出てきたし、
10分
気温も上がったみたいです。 でも15度ぐらいまでは行ってないんじゃないかなと思うんですけどね。まあ私の好みから言うとちょうどいい感じでした。これ以上寒くなると手袋なしには走れないですし、もちろん暑くなるとバテますし、ね、今回のレースはスタート方式が独特で、ショットガンスタートとかっていう名前で呼ばれてるものらしいです。まあもう一人一人がバラバラに IC タグを読み取り機にかざしてスタートするということです。全員集めてバンとかっていうのはなしです。だから全員がネットタイムだけで計測するということですね。だから前からスタートしても後からスタートしても全然関係ないと。まあ普段でもネットタイム取ってくれてるところが大半なんで、タイム的には大して関係ないですけども、やっぱり同時にスタートすると混みますからね。それがないというのは大きなメリットだと思います。で、見てたら2台か3台ぐらい読み取り機があって、そこで一人一人かざしてピッていう音を係員の人が確認してスタートするっていう感じなんで、同時にたくさんがスタートしていかないですよね。バラバラなんで、だからコースを混まないというのは大きなメリットでした。ただ当然スタートに時間かかるんで、人数が多いレースでは使えないですね。今回はハーフの出場者がだいたい350人ぐらいだったみたいなんで、こういうのでも使えたのかもしれません。まあ逆に今回のコースではこういう風にしないともう収集がつかなかったとは思いますね。もう本当に横幅1メーターか2メーターぐらいの通路みたいなところも通りますんで、計測はもうスタートとゴールしかないんで、当然途中のラップタイムみたいな記録は残らないです。それとまあやっても意味ないから誰もやらないと思うんですけども、途中でショートカットしてるの誰もわからないでしょうね。一つだけ気になったのが、スタート地点に移動しますっていうのがあって、どういう順番で並ぶのか全く指示がなかったんですね。ゼッケン順なんかなとかって思ってたんですけども、何の指示もなくみんな3355集まっていくみたいな感じで、気合の入った早い人らなんかはもう前の方に陣取って、もうやる気満々で、とても私らはそのとこ近づけないっていう雰囲気はあったんですけども、じゃあ俺どこに並んだらええんやろとかっていうのはありました。密度が低い状態でみんな並ばれてたんで、その気になったら前の方からでも入れそうでしたけども、怖いんで後ろの方もあったんですけども、最終的に真ん中ぐらいからスタートしたんじゃないかなと思いますね。何の順番でゼッケンが決められてるのかは全くわからなかったですね。年齢順なんかなとは思ったりもしましたけど、私はかなり後ろの方のナンバーでした。タイムで並べられたんやったらこれすげえレベルの高い大会なんかなとかって思ってビビったりしたんですけども、走ってみたらそうでもなかったんで、ひょっとしたら申し込み順なんかなと思ったりもしましたけど、だとしたらまあゼッケンで並んでも意味ないんで、そういうことをしなかったのかもしれないですけど、じゃあなんで申し込みの時にタイム聞いたんやっていう気もしますね。まあでもショットガンスタートでやるから大丈夫という実績のもとにやっておられるのかもしれないですし、実際まあそんな混んで走りにくかったっていうこともないんですけども、でもやっぱり収集するまでっていうか巡行状態に入るまでは結構抜いたり抜かれたりはありましたんでね。最初一周ぐらいはだいぶ抜いたし抜かれたししてました。二周目ぐらいからはもうほとんど固定メンバーみたいな感じで、前も同じ人、横も同じ人みたいな感じで走ることになったんですけども、 申し込んだ時にタイム順のデータがあるんであれば、その順番に並んでくださいみたいな感じで、そういう雰囲気は出した方がよりスムーズかなとは思いましたけど。まあただ神戸ラグラーみたいなあんな無茶なこう男女タイム関係なく並べて走らすようなことはなかったんで、男女も関係なくもう335が集まるみたいな感じだったんで、その点は良かったですね。やっぱりすごく自信のない人っていうか、2時間半ぐらいだなぁと自分で思ってるような人はやっぱり後ろの方からスタートされますしね。それが自然に行われてて良かったと思います。このコースは初めてなんで全くぶっつけ本番です。もう場所も知らないですし、この島自体ほとんど来たことなかったから、どんな感じなんかもわからなかったんで、神戸ラグランとか去年走った芦屋とかでこういう感じの住宅地の間の道っていうのは経験があったんで、だいたいこんな感じかなと思ってたら、まあ、だいたいは合ってましたね。もちろん一周目走った時点でもうコースは身に染みて分かってるんで、これはあと3回走らなあかんのかということを考えてうんざりしながら、これはもうペースはあんまり上げたらやばいなっていうんで、イーブンペースで走るように心がけました。実際走ってても1周目の終盤ぐらいからペースメーカー代わりに使ってた若者がもう3周目ぐらいになって、後半の坂が続くところになるとペースダウンしていきましたからね。で、その後さらにもっと前にいたベリーショートのかっこいい娘さんがおられたんですけども、その子も一周ぐらい走ったところ、4周目の後半ぐらいではやっぱりかなりペースダウンされましたね。止まるほどではなかったんで大して変わらないタイムでゴールされたかもしれないですけども、今回はそういう意味で人口密度が低かったんで、あまりペースメーカーを設定して走ることができにくかったですね。前に恐れてた5キロ10キロ組のスタートなんですけども、まあ、結果から言うと巻き込まれずに済みました。4周目の途中ぐらいでその人らがスタートのために集合している前をなんとか通り過ぎれました。ただもちろんその人らの中の上位グループっていうのはものすごい勢いで、抜いていかれましたけどね。ただすごい集団がガーッと後ろから迫ってくるっていうような感じではなくて、もう飛び抜けた速い人らがビューンって抜いていくっていう感じだったんで、交錯するような感じはなかったですね。こっちも最終周回だったんで、まあ、あと半周ぐらいのところでもうゴールできましたし、だから10人ぐらいですかね、抜かれたのは。まあ、違う競技なので、ね、スピードは当然です。ただまあ、もちろん3周目の終わりぐらいにもうラップされましたけどね。ハーフマラソンのトップグループの人たち何人かにラップされましたね。まあそら、あの人らは1時間半切る人らですから、当然でしょうけどもね。じゃあここで1曲。98BPM の曲です。親父浴槽へ、川崎イエローフィーチャリングドイニーです。
行けたら行くって言ったよね。結局誰も来ないクリスマスパーティー、私は一人でコーラを飲むの。今の私にはコーラしかない。今の私にはコーラしかない。いつも一緒に飲んでてて、このシュワシュワの炭酸を小さい頃から飲んでる。漆黒の闇の中に炭酸が溶けてゆく。 私の心も溶かしてよ。お風呂場に立って親父を浴槽に沈め、炭酸が湧き出てってくる喜び、私は一口その液体を飲んだのよ。口の中で弾けてゆく炭酸、これしかないこれしかないこれしかないこれしかない、この炭酸でクリスマスを一緒に。
この曲は川崎イエローのアルバム「ジアンサー」というものに含まれている曲ですけども、ボーカルはドニーです。作曲は川崎イエロー。この「ジアンサー」というアルバムはもう本人から買うか、名古屋のなんであの時カフェで買うしかないと思います。流通在庫分しかないと思いますので、名古屋にお立ち寄りの説は買ってください。川崎イエローさんのライブは、名古屋と岡山、東京で3月に行われる予定になってます。もうすぐですね。で、詳しくは川崎イエローのウェブサイトでご確認ください。予約もそこでできると思います。じゃあ結果発表は現場で録音したものを流します。
ゴール地点です。今もう着替えて、おにぎり、もらったおにぎりを食べて、ぷくしてるところです。今日は外で座ってても心地いいぐらいの気温なんで楽です。芝生でストレッチして、まだ20キロでゴールされてる人が続いてますね。私の記録は1時間50分22秒でした。プライベートベストはなりませんでしたけども、まあ走ってた感じではもっと遅いかな、55分ぐらいかなっていう感じだったんで、まあ良かったです。ちょっとコース的にちょっともうベストが出る雰囲気がないなと思ったんで、とにかくイーブンで走り切ることだけ目指して走りました。
ということで今回もプライベートベストはならずでした。前回の神戸ラブランよりは早かったんだと思います。まあこれが私の今の実力だと思いますね。特に足がつったりっていうこともなかったですし、若干足が痛かったりはしましたけども、実力出し切ったっていう感じはあります。で、反省会なんですけども、今回はジェルとタオルを落としました。ジェルはバッグのなんか後ろの隙間のところに挟んで走ってたんですけども、落としてましたね。落とした当座は全然気づかずに走ったんですけども、2周目にそこに落ちてるのを見つけて、ああ、あれ俺ねやって思ってそのまま走りすぎたんですけども、3周目で回収しました。タオルもウエストポーチのベルトのところに引っ掛けて走ってたんですけども、いざ鼻水を拭こうと思ったらなかったです。で、これはもう見つからなかったですね。そっからもう長袖の T シャツの袖で鼻水を拭くと。汗も拭う。そんな感じでしたね。で、失敗だったのは靴下のチョイスでしたね。今回、ニュートンのグラビタス5っていうシューズを履いて出たんですけども、そろそろ500キロ走ったんで、引退させるシューズだったんで、まあ、最後にレース出てみようかと思って使ってみたんですけども、これが若干ミスでしたね。2周目の途中ぐらいから、右足の母指球というか親指の付け根あたりが、ちょっと痛くなったんですね。で、このシューズは結構フォアフットストライク寄りのフォームが作りやすいシューズというんで、結構前の方に乗って走ったんで、その衝撃で痛いんかなとかって思ってたんですけども、まあでも我慢できないほどではなかったんで、そのまま走り切ったんですね。で、コースが土がメインだったんで、その辺もあって、それほど辛くなかったんで走り切れたんですけどもね。 後で考えたんですけども、ニュートンはいつも履いてるシューズと同じサイズ、一応 25.5 なんですけども、ちょっと大きいんですよね。縦が長いというよりも横幅が大きい感じがして、少し遊びがあるんですね、私の場合。締めてもあんまりぴったりしないなっていうのはあったんですけども、冬の間、厚めの靴下履いてる時にはぴったりだったんですね。だから忘れてたんですね、そのことを。で、今日は暖かいし、まあレースでもあるしっていうんで、ちょっと高い靴下を履いて出たんですけども、当然ボリュームがないんで、中で遊んだんだと思いますね。ずれたというか。平地とか上りだったらいいんですけども、下り坂の急なところだとどうしてもブレーキかかるんで、踏ん張った時に足が前にずれるんですね。で、これ繰り返してたのが痛かった原因かなと思いますね。3周目か4周目ぐらいになったらもう、足のつま先ですね、が靴の前の方に当たるような感じになって、その辺も痛くなったりもしましたし、帰ってきてシャワー浴びようと思って靴下を脱いで見たら、右足のところ、親指の付け根あたりのところに豆できてました。だから最初のうちに痛く感じたのはこれが原因だったんだと思いますね。もう本当2周も走らないうちにもう豆ができてたんですね。これはちょっと誤算でしたね。多分靴下厚いの履いてたらこんなにならなかったと思います。で、ウェアはもう暑いと思い込んでたんで、完全に夏用のウェアで行ったんですけども、まあ結果的にこれが正解でしたね。走り出してからはこれでちょうど良かったと思います。2タイム10のコンプレッションの長袖 T、長タイツ、で、その上にドライメッシュの半袖 T シャツという感じです。で、あとメッシュの帽子と、ウエストポーチと、アイウェイですね。手袋はなし。補給についてはさっき落としたって言ったジェルを3周目に回収した後で1本飲んだだけですね。大して必要じゃなかったかもしれないんですけども。まあ、拾って手で持って走ってたんで、それをもう捨てたいなという気持ちが勝って、とりあえず飲んどっかなっていうんで飲みました。美味しいですし、水分補給にもなるんで、それが効いたのかどうかわかんないですけども、最後までとりあえずエネルギー切れは感じなかったです。ただ今回、朝食を間違えてて、朝食べたスパゲッティが重くて、もうなんか走ってる最中も結構お腹いっぱいな感じだったんですね。夕食用のミートスパゲッティを朝っぱらから食べたらさすがにちょっと無理やったということが分かりました。で、普段は日清のスパオのたらこスパゲッティなんですけども、ちょっとボリュームがあった方がええんちゃうかとかと思ってミートソースにしたんですけども、これはちょっとさすがに多かったですね。
いやー、ほんと先ほどの聞いたけど、はいはいはい、私もね、やっちゃってましたわ、
あ、マジですか。
あー、ちょっと気付けなあきまへんわ、あれは。
そうですね、私もね、つい先日やっちゃいました。
気づかないですもんね。
気づかないんですよ、それ。
あれ、ほんと、ね、気をつけてしないとね、言われたら弱い立場になりますからね。
まあまあ、お二人のそのね、詳しい話は、SCL のコインタイムでということで。
はい、再びSCL のコインタイムの CM でしたけども、紹介するのはコインタイム10です。コインタイム10は SCL のコインタイムのショートバージョンです。ワンテーマで1回10分以内という配信方式です。配信はもう不定期なんですけども、回数自体は多いです。 SCL のコインタイムは月1ですけども、これ平均すると月数回は更新してます。最近は沢田さんの多忙のためにあまり上がってないですけども、 きやすいんで、こっちの方が好きっていう人も結構いますね。今度は運営についてちょっと、意見じゃないですけども、感じたところを喋ってみます。今回のマラソンが第4回らしいです。なんで、まあちょっとこなれてない感じはありますね。まあ福知山マラソンとか、神戸ラグランとかいう風に何十回もやってるところとは違う手作り感というのか、たどたどしさはありました。ただ一生懸命やられてるのは感じました。乾燥症の発行にすごい時間かかりましたね。10分以上待たされました。で、さっき言ったように人数が大して多くないのに、あんだけ待たされるっていうのはちょっとシステム的に問題があるような感じはありましたね。パソコン2台でゼッケンナンバー聞いて印刷するっていうだけのタスクなんですけども、その割に手こずってましたね。今回は暖かかったから待ってても大して辛くなかったですけども、これ寒空の中待たされたらちょっとね、辛いと思います。現地でその場で乾燥書を発行してくれるっていうサービスは、ランナーにとっては嬉しいサービスなんで、続けてほしいなとは思うんですけども、チップを回収するときに、まあチップって言っても今回はリストバンドなんですけども、それを回収するチェックと合わせてやるので、そのせいで時間がかかってるのかもしれないんですけどもね。チップ自体の回収と乾燥症の発行は別にした方が、ランナーにとっては楽ですね。とりあえず、チップは返すと。で、その後着替えた後、乾燥症もらいに行くという方が、楽は楽ですよね。まあもちろん今回でも着替えた後で行ってもいいかもしれないですけども、チップは真っ先に返すっていう習慣があるんで、その方がいいんじゃないかなと思いますけどね。着替えるとそのまま忘れてしまう可能性あると思うんで。今回みたいにチップ読み取り機があって、そのデータがシステムに入るんであれば、そのチップ読み取り機を乾燥証を発行するところにも置いといて、チップをかざしたら自動的に印刷開始するような感じにすれば一番いいんじゃないかなとは思うんですけどね。ランナーから係員がチップを受け取ってピッとかざして出る紙をランナーに渡すっていうだけで良くなるんで、ただそうなるとシステムの開発費用がかかってくるのかもしれないですけども。給水なんですけども、給水ポイントは2箇所ありました。1周につき2箇所なんで、距離的には十分ですね。それと、もっと混むかなと恐れてたんですけども、全然混んでなかったですね。スポドリもちゃんと用意して、わかるように提示されてましたんで、よかったと思います。私は、これスポンサー見たときに、ミネラルウォーターしかないんちゃうかと思って、一応、スポドリ持って走ったんですけども、あんまり必要なかったかもしれないですね。まあ、ただ、紙コップから飲むってすごく難しいんで、ボトルから飲んだ方が飲みやすいのは飲みやすいですね。で、好きなところで飲めますしね。平坦なとことか、下り坂とか、人が少ないところで、ちょっとペース落として飲むとかっていうこともできますんで。ただ今回、アミノバイタルを入れていったんですけど、これは失敗でしたね。これは甘いんで、口の中が甘々になってしまうんですね。逆に喉乾くような感じするんで、もっと薄いやつの方が良かったです。で、乾燥後の給食も結構充実してて、きなこ団子は美味しかったですね。あとおにぎり2個ももらいましたし、山崎のパンももらいました。ただ私はもうプロテイン飲んできなこ団子食べたらもうその時点で結構お腹いっぱいだったんで、おにぎりだけもらいましたけども、まあおにぎりはベンチでゆっくり食べさせてもらいましたけど、参加賞は長袖 T シャツでした。 ちゃんとした素材でイラストが入ってましたね。この時期にちょうど良さそうな感じです。フィニッシャーズティーじゃないんで、もう受付時に渡されます。だから全員が受け取りますね。今日は気候に恵まれてて、非常に快適なレースだったんじゃないでしょうか。すっげえ速い人とか、私よりも年上に見える人でも、私なんかよりも速い人おられますし、もう私にすらラップされるぐらいのペースでも頑張って走ってる人とかもいましたし、声かけてくれる人もいましたし、地元の人でね、周回路なんで、向こうが逆向きに歩いて応援してくれるんで、周回するたんびに出会って、頑張れって言ってくれる人もいましたね。まあもちろん、ね、私だけに頑張れって言ってんじゃなくて、無差別に頑張れって言ってくれてるんですけども。でそんなもんもう前もって分かったらもうありがとうっていう風にはしてます。大きな声出すと、呼吸をリフレッシュするような感じもあるんですね。だから、お互いにいいんじゃないかなとは思ってます。だから全員にはなかなかできないですけどもね。今日のコースは、近くに住んでる人だったら誰でも走れるコースなんですよ。でも、もし私が近くに住んでても、例えば休みの日に、あのコース4周走っていこうかって、まあ4周走ることはすると思うんですけども、今日みたいなペースで走り切れるかっていうとちょっと自信ないですね。というか多分できないと思います。勝手にペースメーカー決めて、その人に離されないように頑張るとか、タイム計測されてたりとか、周りに応援してくれる人がいるとか、まあ、そういうのがあって、やっぱり普段より高いペースが維持できるんだとは思います。もう気の持ちようなんですけどね。そういうのが、こういったイベントの面白いところだと思います。で、優勝を狙うとか、タイムを競うとか、そんなんじゃなくっても、十分楽しめると思います。まあ、なんで、大会とか出る機会がなかった人にでも、こういうのを出てみることをお勧めします。まあ、趣味で走ってるだけでも全然問題ないし、十分楽しいと思うんですけども、こういうの出て、普段走れないようなペースで頑張ってみたりとかいうのもランニングの楽しみ方の一つだと思います。私は明日から3日間ぐらいなんか天気悪いんで、もう足休めします。ストレッチして筋トレして過ごしたいと思います。特に筋肉痛とか故障とか、まあ足の豆ができてるぐらいで、別に明日からでも走れそうなんですけども、まあ、天気悪かったらしょうがないんで、休むつもりです。で、リセットして、4月のフルマラソンに備えるということです。フルマラソンは、しかも今度のフルマラソンは、特殊な条件なんで、今回のようなペースは通用しないと思います。だからもっと抑えて登る練習をしつこく繰り返すしかないなと思ってるんですけども、じゃあどこでやったらええねんというところで悩んでます。以上、神戸マリンパークマラソンの反省会でした。では最後、チンサブの花。倍非常期パネルでした。
ティンサグヌーハーナーヤチミサチニスミティウヤヌユシグトゥヤチムニスミ ティンヌムリブシア弓は弓りしがうやぬゆしぐとや弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 RUNCAS180。 番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM などつこてもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があればハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。ツイッターアカウントのない方は、lancas180@gmail.com にメールをお送りください。